健康生活応援番組生き生き時計。おはようございます、峰拓人です。
おはようございます、佐紀みのりです。この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りします。
それでは今日のゲスト出演者をご紹介します。先週に引き続きまして、東京慈恵会医科大学附属第三病院事務課業務課事務部業務課峰拓人課長です。
おはようございます、峰拓人です。どうぞよろしくお願いいたします。
峰課長、
はい、
今日は、この間は事務部業務課のお話についてお聞きしたんですけれど、
はい、
我々患者って言いますか、
はい、
としてはやっぱり入院退院、入退院に関わる業務課の仕事っていうことが、はい、知りたいんですけれど、はい、ご説明いただけますか。
はい、私どものは先週は外来の主に外来のことをお話しましたけども、やっぱり入院退院に関するですね、業務も重要な仕事でさせていただいております。で、入院については1日平均でだいたい480名の方がご入院されているという状況がございまして、まあ、朝来られまして業務課の方で手続きをして病棟に上がるというような状況がございます。それとまた大事な仕事としましては、ベッドコントロールというのがございまして、いついつどこに誰がこの入院するかというですね、いわゆるその病棟の手配師みたいな仕事ですけど、まあ、そういったことも行いながら円滑に入院の患者さんを入院させるということが大きな仕事にもなってございます。
ベッドコントロールとおっしゃいましたけれども、はい、何人部屋に入るかによって空きが早いとか遅いとかありますか。は
い、いや、大体もうその日その日で変わってきてしまいますの で、 一応分からない状況ではございますが、大体2日前までにその退院の伝票というのを下ろしていただくように、予定の伝票ですね、下ろしていただきまして、でそれに合わせて入院していただくというような準備をするようなことになります。
そうしますと大部屋とあと少人数の部屋、はい、個室ってあると思いますけれども、
はいはい、
大部屋だから人気があるから開くのが遅いとかそういうことではないんですか。
はい、そういうわけではございません、うん、
たまたま退院の方がいらしたらすぐに入れる。
そうですね、そういうのもございますし、今はもうだいたい期日指定になってございますので、いついつに手術があるからいついつ入れてっていうことになりますので。
そうなんですか。
まあ、その時の状況に合わせてということにはなると思います。で、最初に希望を聞きますので、まあ、できる限りその希望に沿うような入院の方法を考えてはおります。
そうしますと患者さんの病気によっても違いますか。
はいはい、病棟を大体病棟を決めてまして、その病棟にこう入っていただくということに、
病棟っていうのは病気によって違う、
はい、そうですね、
同じ一つの部屋の場合は、
はい、
何人か入られる場合は同じ病気の方ばかりですか。
大体科をその病棟に何かが入るということになってますので、
一
応そういうような、何か外科とかそういうことですね。
はい、そうですね、一応そういうような状況にはしてございます。ただベッドの数は決められてますので、場合によっては全然その違う病棟に入られるということはありますので、まあ、それよりはもう病気をまず治すということの方が重要ですので、まあ、入っていただいて空き次第移すというような状況がございます。
はい、あと一番気になるのが、
はい、
入院するときに保険の適用が部屋、
はい、
大部屋なのか個室なのか、はい、どういうふうに保険が適用されるのかっていうのはよく分かんないんですよ、我々患者として。
はい、基本的には出力差額についてはですね、保険は全く聞きません。これは自費でお支払いいただくような形になりますけども、まあ、実験第三病院においては、まあ、個室がの料金をお支払いいただくようなことになりますので、あとは大部屋は大体まあ、一部ございますけども、あとはもう、4人部屋6人部屋ございますが、無料のところが多くなってございます。
そうしますとただ保険に患者自体が、
はい、
保険にかかっていれば、
はい、
その入院費も、
はい、
保険料でカバーで できるんです
か、ね、はい、当然入院の治療費については健康保険で見ることになりますけども、その入った個室料金ですとかお部屋代についてはこれは自費で請求という形になりますので、皆さんの方のお支払いプラスのお支払いということになると思います。
そうするとその時に患者本人がその入退院するのに保険がかかっていれば、
はい、
その保険料がそこで出るということですね、
はい、保険料が出るという
のは患者本人に例えば、はい、入院するときに個室に入るとかかりますよね、
はいはい、
その金額を、保険会社に請求できるわけですよね。
保険会社ですね、
うん、
それは個々で入っていらっしゃると思いますので、
はい
はい、例えば生命保険とか損保とかですね、
はい、
それは個々のことになりますのでご請求という形になります、なると思います。で入院の証明書みたいなものを出してくれということになると思いますので、まあ、それは適用書いてお出ししてそれで保険会社から料金が出るというような仕組みだと思います。ここのところは病院としては一切かかりございませんので、
うん、
皆さんの方でやっていただけるようなことになると思います。
そうすると そこで自分が保険に、
はい、
医療保険に入っているかどうか、
はい、
保険会社の、
はいはい、
ということですね。
そうですね、
病院とはまた別のもの
だっていうのが分かりました、
はい、
いやでもそれが分かっていると、
はい、
患者本人は自分がどうすればいいかっていう時は、入退院に関しては分かりますよね、はい、
まあ、分かるように言いますと健康保険の適用ではないということですね、うん、はい、治療費については、うん、皆さんお持ちの健康例えば国民健康保険ですとかそれから会社の方であれば組合の健保とか
厚生年金、
はい、厚生年金とか
厚生保険、
そうですね、そういったものにとはまた別のものですということで、かなんと自分のあくまでも自費でお支払いいただくと、うん、であとは、うん、入られている、保険会社へ請求をしていただくということになりますね。
そういう分からない方のために業務課があるんですよね、
はい、そうですね、
ですから、
は
い、そういう分からないことも全部、
はい、
業務課にお聞きしていいんですよね、
はいはいはい、お話いただければ、うん、分かる範囲で、お話をさせていただくと。
今の話質問も多分もう分かっていらっしゃる方にとっては、
はい、
とてもつまらない質問かもしれないんですけれども、
いえいえ、
はい、あまり経験がないものにとっては本当に分からないことばかりなんでね、
はいはいはい、おっしゃるようにやっぱり不安なことだらけだと思うんですね。体の調子が悪いというだけでやっぱり不安 で、
そうですよ、ね、
中にはその、まあ、命に関わることもございますのでそういった不安のことも払拭できるようにですね我々はやっぱり努力しなきゃいけないと思ってますし、うん、今おっしゃったように分からないことがあればお話しいただければ、うん、分かる範囲でお話はできるというふうに思います、はい、
よく分かりました、
はい、申し訳ございません。
それからもう一つその今慈恵大さんとしては地域の、
はい、
との連携っていうことを、はい、テーマにいろいろ進めていらっしゃると思うんですけど、はい、お話しいただけますか。
はい、やはりですね地域に根ざした医療というのが今大変求められているところでございます。で特に慈恵の中でもですね第三病院というのはこの調布の方々にですね、活用ご利用いただきながらやってますので地域の先生方それから地域の住民の皆さんにですね適切な医療を提供できるように日々努力しています。まあ、その中で病院機能評価というのがございまして、まあ、それも先日こちらの方で受診をしまして大変いい評価をいただきましたので、まあ、医療の質にもですね向上するように努力はしているところでございます。まあ、いずれにしましても地域の先生方にもですね信頼される病院というのを目指して、行っておりますので、ぜひご安心して、ご利用いただければというふうに考えています。
はい、そういうことに関して、
はい、
言っても慈恵は素晴らしいなと思うんですけれど、
はい、
今回ね、
はい、
実はこの5月、29日をもって最終回、
はい、
残念ながら、
はい、
ということになるんですけれども、
はい、
まとめ役としてちょっと一言お話ししてください。
はい、慈恵のですね精神としまして病気を見ずして病人を見よという大きな指針がございます。 でこれはやはり人間を見ていくという学祖の高木兼弘先生の大きな指針でございまして、私どもはそれを実現できるようにですね、日々努力をしているところでございます。で私自身もですね、常に思っていることは、やはり心こそ大切なれという言葉がございまして、やはり思いやりを持つことがやはり大事だろうなっていうふうに思ってます。やはり相手の目線に立ちながらですね、考えて行動するということがやはり我々医療人に求められていることだと思いますので、少しでもこう病気で来られる方の安心安全を与えながらですね、これからも取り組んでいきたいというふうに考えてございます。
最後になりますけど、はい、お互い峰峰同士ですね、はい、峰さんご自身の、はい、どうしてこの事件に入ってこういうお仕事されているのか、はい、ということをちょっと、
はい、私はですね、昭和62年に入職をしました。で、まあ、いろいろ就職活動をした中でですね、最終的にやっぱり思ったのは、人のためになる仕事をしたいというのが大きな要因でございました。当然一般企業等々もですね、社会の貢献というのはしているところだと思いますけども、さらに病院というのはやはり 困ったというかですね、病のある方への、こう奉仕になりますので、そこがすごくこう自分に合っているという思いもありましたし、やりがいのあるというか、皆さんのためになれる自分でいられるなということがございましたので、まあ一生これをの仕事としてやっていこうというふうに思った次第です。
やはり病院の仕事は人のためになるお仕事ということと、はいはい、あと感謝されるの、喜ばれることが直にきますよね、
はいはいはい、おっしゃる通りですね。
それがとてもいいお仕事ですよね、
はいはいはい、これは私だけではなくて、私どもと一緒に働いている人たちもですね、やはり一番の喜びは何ってやっぱり聞くときあるんですけども、やっぱり患者さんからありがとうって、うん、ニコッとされることが一番私どもにとってもありがたいことだし、嬉しいことですって、ですね、それが一番のやりがいですっていうことがやはり一番多い話ですね、う
ん、患者にとっては優しくされることなんですけれども、はいはいね、働いている方にとっても感謝の言葉が一番ですね、
はい、はい、おっしゃる通りです、はい
はいはい、今日は入退院に関わる業務課の仕事について、そして最後の締めくくりとして、はい、峰課長にいろいろお話をお聞きしました。はい、
健康生活応援番組生き生き時計、この番組は本日5月29日をもちまして終了させていただきます。長い間お聞きいただきありがとうございました。なお、ネットラジオではこれまでの放送分を6月30日までお聞きになれます。調布 FM のホームページにアクセスしてください。
今日のゲストは事務部業務課峰隆さんでした。
どうもありがとうございました。
この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りしました。